寺子屋たっちゃん。
寺子屋たっちゃん、おかげさまで大勢のリスナーの皆さんからいろんな声もいただいています。さあ今朝も元気なたっちゃんのお話、どんな風に進んでいくでしょうか。お願いします。
おはようございます。来週敬老の日ということなんだけどね、目を老人に当てるんじゃなくて、今若者に目を当てた時にね、最近の若い人はね、その席を譲らないとかっていうことをね言う人たちがいるんだけど、まあそういう人もいるんだよね。でもね、若者の側から見ると、その席を譲ろうとしたら断られちゃって、俺を老人扱いすんなっていうのはね、でそのそれが怖くて譲れなくなっちゃったとかね、それから東京の話なんだけど、座ってたら目の前に、まあ、老人と思われる方が来て、釣り革をこう持って立ってて、その手のシワを見てね、席を譲っても失礼に当たらないかなって考えるような若者もいるんだって。でもそれはね、行動に移してもらいたいと僕は思うんだよ。そんな相手がどう思うかじゃなくて、人に何かをするということは自分の思いでするわけだから、そんなこといちいち気にしないでね、あどうぞで、まあ譲られた側もありがとうお兄ちゃんとかね、あでも俺大丈夫だからありがとうねって言えば丸く収まることをさ、いちいちその俺を老人扱いすんなって、私を老人扱いしないでくださいみたいなばあさんとかさ、そんなお互いにちょっとした思いやりがあれば何でもないと思うんだよね。
たっちゃん、でも、今若者たちは老人と一緒に住んでこなかったので、どうしていいかわからないかもしれません。
ああ、いいと気がつく。その通りだね。昔はその2世代家族3世代家族ね、じいちゃんばあちゃん父ちゃん母ちゃん子供な、大所帯だよね。だからそういう中で生きる術を座ったり、生きる力を学んだりしてきたんだけども、それがなくなってきてね、対応の仕方が分かんない。で、まあ、そんな中で、いつだったか、まあ、これそんなに遠い昔じゃないんだね、何ヶ月か前の話なんだけど、テレビの NHK の報道特集でね、20代の生活保護を受けてる生徒が、人間が、生徒じゃねえよ、人間が多くなっちゃったってのね、だから非受給者って言うんだよね。でその 大阪西成地区にっていうね、有名な橋本さん頑張ってる、そこの地区の若者のを取材してた番組があって、たまたま見たのね。でその彼は、まあ要は30ぐらいになるんだけど、幼い頃からお父さん父親の暴力を受けてね、でまあその子はそういうことで高校2年で家を飛び出して高校中退で、結局人間関係うまく構築できないんだよね。だから就職しようとしたって、あるいは就職したって人間関係うまく構築できないからすぐ辞めちゃうんだね。でも彼はいつまでも生活保護に頼っているわけにはいかないと、30歳で、まあ要は就職活動をしたい。で今政府がその就労支援っていうやつでね、何ヶ月か何年だか、なんかそういう専門の人たち、を相談相手に選んで、援助するシステムで動いてる。でそのシステムに乗っかったんだよね。でその相談員の助けを借りて、まあ就労活動、まあ、特に就職活動ってやつでね。だけどうまく話せないんだよね、人間関係うまく構築できねえんだからさ。そうするとうまく話せないっていうことになると、企業側からするとどういう判断するかっていうと、これ働く意欲がない、意欲の欠如ってこうなっちゃうでね。僕何でもやりますって、俺みたいな何でもベラベラ喋っちゃうタイプはね僕何でもいい、何でもやる、お願いしますっていうタイプとね、本当はやりたいんだけどさっとこうできないっていうね。でその行動に移れないっていうことって、とってもその辛いじゃんね。で前に話したと思うんだけど、いつだったか忘れちゃったけど、その知ることとやること違うぞって言ってね、年を食うと知ってること多くなるけどやること少ねえ、できねえ。で若いうちは知ること少ねえけどやれる。まあそこでちょっとマーク・トゥエインっていうアメリカの作家のことを思い出してね。でマーク・トゥエインっていうその作家がね、その言った言葉の中にね、今から20年後あなたはやってしたことよりやらなかったことに後悔するっていうことなんだよ、マーク・トゥエインで。まあ平たく言うとね、20年前の失敗ってのは笑えるけど、やらないことは後悔しか残らねえよって、こういうことじゃんね。マーク・トゥエインっていう人の 本はぜひ若い人読んだ方がいいと思うんだけど、ハックルベリーフィン、そう、あるいはトム・ソーヤ、そうそうそう、あの南部のね、要は奴隷の当時の1800年代全般だよ、その頃のアメリカの歴史を書いた、とても生きる勇気をもらえるじゃんね、マーク・トウェイン、アメリカ文学史なんか出てくる。だからその人の本なんか読んだ方がいいと思うんだよ。その人の言葉に、まあ、もう一回言えば、今から20年後あなたはやったことよりやらないことに後悔するよと。だからいや、何でも思い切ってやりなさい。でね、やりたいと思ったことはやるべきだと思うんだけども、なかなかできない、できないんだけど、その時に応援してくれる人が出るとやれるんだよね。だからここのとこだよね。だから最初に話したその NHK に出たその彼、30歳で やっと就労活動しようと思って、ヘルパーの助け借りながらだけど動き始めた。これはどっかで結果出るんで、必ず、なんであれ結果出るんだね、動き始めたんだから。でまあそのことを踏まえて、自分自身、僕自身を振り返ってみたんね。で俺何をやりたいかってなかった、正直言えば正直言えばなかったんだよね。でその頃、その若い頃っていうのも今もそうなんだけど、自分がついた職業でね、その職業に全力を尽くせばいいと思ってたのね。つまり僕にはこの仕事が合わないとか、私はこの仕事は嫌だとかっていう、結構そういうこと言うじゃんね。僕に合ってお前に合う仕事ねえわって俺思っちゃうんだよねそのついた仕事で自分がどんだけその仕事に対して自分が夢中になってやれる、好きにならないとダメだよね。で結局僕はまあ、定年っていうか60以後ね、まあ、定年が63で定年させてもらったもんだから、これもすごい感謝してんだけど、普通60で定年なんだよね。3年間も余分に働かせてもらった。でその定年後、まあ、今もちょこちょこっとこうお声がかりいただいて、まあ、少し働かせていただいてんだけどね、定年過ぎて初めて、まあ、基本的にフリーになった時にやりたいことが起きたのさ。これだよ、これ
ラジオ、
ラジオというよりもラジオというか、
デラッコやった
じゃん。そう、まあラジオはたまたまこういうことになったんだけどね、この寺子屋たっちゃん、俺はそのいろんな若者に人生語りたいなと思ったのね、あるいはその聞きたいなって思ったんだよね。で教育の場って勉強が机上、机の上の勉強だけじゃなくてね、いろんな人生ってのは勉強だと僕は思ってんだね。でおかげで前々回だっけ、なんか話した堀田先生だとか深澤先生、それから整体師のエースさんたちが協力してくれて、この応援団が出てくれた。だからもし今やりたいことのない人ね、やりたいことがない人、逆に人を応援してみたらどうですかね。ね、自分がやりたいことをやるって応援してくれじゃなくて、誰かを応援してみたらどうかね。
愛されたければまず愛せよ。
そういいね、もう DJ 頭いいね、反応が。その通りだよ、その通り。それは自分に返ってくるんだから、おっしゃる通りで。自分が好かれたけど相手好きになるって、俺も高校生で、高校2生でよく教えてたよ。愛されたけ愛せよ。まあ愛すと好きやんなら違うとは思いつつもね。で人生捨てたもんじゃないんだよね。でいい人生って引き寄せることができるかもしれないじゃんね。ねえ、だから斉藤和夫さんっていうね人がこんな詩を書いてるのね。たった一度の人生を、世間の顔色を伺ってやりたいこともやらないで死んでゆく身の口惜しさ、どうせもらった命なら一花咲かせて散ってゆく桜の花の潔さ、一度散っても翌年に見事に咲いて満開の花の命の素晴らしさ、一花どころか百花も、百の花咲いて咲いて咲きまくる、上で見ている神様よ、私の見事な生き様を、生き様ってことはねえと思うけど、まあ私の見事な生き様を隅から隅までご覧あれっていう詩を斉藤和さん。だから死に様っていう言葉がいつの間にか逆に生きるのが苦しくなって生き様っていう言葉に転化してきてるよね。今本来は生き様って言葉なかったよね。死に様、俺の死に様見ろってやってたんだけど、生き様という言葉がもう通るようになっちゃった。やっぱり人のことをやる、人のことを応援してやる、そのことは自分の生き様に通ずるんじゃないかって敬老の日を前にそんなことを考えた。だから今日の話、
今や満開のたっちゃんです。
ありがとうございます。まだちょっと先足りねえかな